タロイモ太郎のたわいもんないと。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもナイトのお時間がやってまいりました。今夜もですね、東京府中市のラジオ府中さんのスタジオから2週間に一度、今回は、2月16日金曜日夜10時ですね、私タロイモ太郎こと編集者、週刊金曜日という雑誌の編集者をやっております岩本太郎が、前回に引き続き、ゲストとしてですね、作家編集者実業家の中川文人さんをゲストにお迎えしまして、前回の続き、中川さんが最近この度出された著作小説クロヘル戦記の話題を中心に前回伺いました。またその話のまあ続編というような形でですね、今日もお伺いしていきたいと思っております。
どうも中川文人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。で、今ね、作家編集者実業家ってどういうふうに説明しようかっていうんで、またなんか話しながら迷ったところだったんですけど、一番最初に私、中川さんとお会いしたのが編集プロダクションの代表という形でね、
うん、お会いしたんですよね。まあ、やってますよ、
ね。
うん、
名前がね、ヨセフ&レオンっていうね、
ま、たこれどういうことでしょうね。
どういうことヨセフとレオンって皆さん何のことが分かりますかって
ヨセフおじさんとレオンおじさんと、
うんうん、ね、そうなんですよ。ヨセフさんとだってね、まあ、それ分かる人に聞いてくださいとか、何言ってるんだっていう感じですけれども、うん、まあ、実は今回はまあそういう形で中川さん、まあ、前回その「クロヘル戦記」という本がですね、その80年代のそういうあの、外堀大学、まあ法政大学がモデルなんですけれども、そこを舞台にしたその学生運動の巡るお話というのを中心にした本だったわけなんですが、今回はその著者である中川さんが、まあ、どういうふうな、ね、道筋が人生を歩んでこられたのかというあたりのお話もね、ぜひいろいろお伺いしていきたいと思ってるんですよ。
そう、この前書きにもねちょっと書いてるんですけど、うん、はい、実は僕はもう一つ大学行ってるんですよ。
ああ、そうなんですね、うんうん、皆さん聞いてください、すごいですよ、うん、はい、
プーチン大統領と同じ大学に
そうです、
後輩なん
そっか、
プーチン先輩、うん、ね、
当時はだからレニングラード、今はじゃあ名前変わって、
うん、サンクトペテルスブルク大学
っていうところにいたんです、
当時は LGU、うん、ユニバーシティをユニベルスチーチっていうんだよね、レニングラードユニベルスチーチ、うん、LGU、うん、
はい、在籍したのは、つまりその今回の本の、クロヘル戦記の後の時代になるわけですね。
いや、まあ、間ですね。
間になるんですか。
うん、間、まあ、89年ですよ。ちょうどね、だから僕が行って、うん、8月に行って、その11月だかにベルリンの壁崩壊。
ねえ。うん、なんかベルリンの壁の崩壊、向こうかっていうか、そうそうそう、
これね、
東側から見たっていう話だね。
うん、これ日本に帰ってきてからベルリンの壁崩壊1周年だとか5周年だとか10周年のテレビ見てたら、うんうん、壁の隙間から人が出てくるんだよね。
あ、そうなんだね、
うん、でびっくりしてさ、うん、違うよ、僕がモスクワ放送で見たベルリンの壁崩壊は、うん、壁の隙間の向こうに人が消えていく
あ、なるほどね、
そう、あ、違う、
あ、
うん、
そうか、見方によってやっぱそういうのも違う、
そう
それはちょっと寂しい
もの、うん、で寂しい番組じゃなくて、うん、そこにその東ドイツ その国境警備隊がね、うん、自動小銃構えて整列してるわけですよ、うん、だけど我が軍は市民に銃を向けたことはないって言ってその国境警備隊がいかにそのモラルの高い、うん、人民に対して優しいというかね、規律のあるいい軍隊かっていう宣伝番組だったんだよね。
なるほど、
うん、人がいなくなって寂しいなんてことはみじんもなかったわけすごいよな、情報操作っていうのが
すごいですね、うん、やっぱりその時でもそういうふうにやってたわけなんですね。そうそう、
要するに、まあ、西側に誘惑されてね、うん、消えてしまうね、愚かな人も若干はいるけど、うん、そういう愚かな人間も撃ち殺していいってわけじゃないんだと、うん、彼らにも自由がある、ね、うん、好きなところで生きればいいじゃないかと、うん、そういうことをみんなで認めようといういい番組だったんです、うん、
なるほどね、はい、あ、いい番組だったんですね、はい、うん、なるほどね、
まあ、すぐそうでもねえなと分かってくる、うん、
でも中川さん自身はどう、はい、あのベルリンの壁崩壊っていうのをどんな思いで眺めたのかって、
ね、ちょうどそのもう2週間ぐらい前からいろんな変動がありましたよ、うん、簡単に言っちゃうと当時ね1ルーブルというのが、まあ、ロシアの通貨ルーブルっていうんですけど、うん、これが公定で言うと1ルーブル220円だったの、
うん、
これが一気に110円になるわけ。
あ、
うん、でさらにそこからどんどん暴落して、うん、で闇だともっと全然レートが変わってくるわけですよね、うん、で大丈夫だの、うん、っていうのもあるし、あと僕はレニングラール大学というところに、まあ、一応毎日授業に行くんだけど、教師たちがもう毎日集会集会で授業にもなんないわけよ。
あ、
うん、で集会っていうのは別に政治議論してんじゃなくて、これからどうなんの。
あ、
うん、でそれでやっぱりその英語だとかフランス語だとかが達者な教師たちは、あの家庭教師の売り込みだよね。
お、
うん、要するに資本主義になるんだと、うん、自分の裁量で食わなきゃいけないんだと、うん、もう国家信用できないんだと、うん、もうみんなアルバイトというか、うんうん、あとその、まあ、そちら走るよね、うん、で本当にねガラガラガラって崩壊した時に、うん、ベルリンの壁も崩壊したって感じだ。
あ、なるほど。大学解体どころじゃなくて壁も解体崩壊だしね。
そうそうそう、国家崩壊で、ね、ベルリンの壁崩壊した翌日には、あのレニングラール大学っていうのは、まあ、東側の中心の大学なんで、東側各国からそのエリートが留学に来てるわけですよ、
うん、
あのアジアでいうとベトナム、北朝鮮も含めて、ね、であの東ヨーロッパの各国、うん、アフリカ、うん、あの中東、要するにイラクとかあの辺だってみんな社会主義ですから ね、うん、でそういうすごくインターナショナルなとこなんだけど、うん、ベルリンの壁が崩壊すると東ドイツの学生はバイバイ、うん、もう帰っちゃう、もう社会主義に用はない、
うん、
で、ポーランドがあの政権変わった後ポーリッシュ、ポーランド人もみんなバイバイって帰る、うん、でどんどんどんどんで、あの僕は国際クラスっていうとこいたんで、うん、どんどん人がいなくなるわけ。
あ、なるほど、
うん、で最後残ったのはイギリス人とアメリカ人と俺、うん、
日米英、
日米英、うん、イギリス人の女の子とね、うんうん、あとなんかアメリカのね、あの学者の息子、環境学者、
う
ん
う
ん、
あ、そういう人が来てたわけ。
そうそう、来てるわけ
ですか、
うん、イギリスの女の子はなんか親は不動産屋のお金持ちだったから、なんか威張ってて、すごく威張っててさ、のぶしろで、アメリカ人の英語いつもバカにしてね、うん、あんたら You are English is not English とか言ってクイーンズイングリッシュを強要しててさ、
なんだ、ね、うん、そこでそういうことやってたんですか、まあ、
イギリス人には勝てないなと思ってね、気高い気高い。
あ、なるほど、そういう組み合わせで見てたわけですか、う
ん、であとキューバ人もいたんだけど、うん、ある時あのフィデル・カストロが、うん、あの帰ってこいって言うからバイバイっつって、うん、みんなでいなくなって、
あ、うん、あ、なるほどね、うん、
でも本当そして誰もいなくなったって感じだったよ。
ああ、もう本当にもうそれでもう自然消滅的に終わってったっていう、うん、
その国際クラスっていうのが解体しちゃって、うん、崩壊だよな、うん、だベルリンの壁崩壊で俺のいたクラスも崩壊で、ソ連邦も崩壊、
うんうん、
ああ社会主義終わったなと思った、
思
った。
ああ、なるほどね、う
ん、あっけないっすよ、うん、あのね、世界一強固な警察国家と思われてたわけじゃん、
うん、
どこの国が潰れてもソ連だけは残ると
、ね、うん、最後はね、そうそう、鉄の国家が残るんだっていうような感じだったんですよね。
でしょ、
うん、
それがね、うん、あっけなく崩壊、うん、だから今回、まあ、ちょっと話変わるけどジャニーズ帝国も崩壊したでしょ
そっちに行く、うん、 はい、
あれもあっけなかったでしょ、
うん、いや、うん、なんかねあっという間に、ね、壊れちゃうんですよね。
そうそうそうそう、もう盤石だったのが、うん、BBC かなんかの番組一発で、うん、ガラガラガラーって、
うん、
だから帝国ので安倍派、うん、安倍派だって、うん、そのわけのわかんない闇金がどう、あの裏金がどうしたで、うんうん、この間までその権勢を誇ってたのがあっさり崩壊でしょ。
ダメになっちゃう、うん、今早いんですよね、うん、まあ、だから吉本だってね、
うん、これからどうなるかわかんないよ、
うんうん、いや、あの本当に前はねこれ確実でもこれはもう圧倒的な力で、うん、もうどうしようもないって思ってったものが結構壊れていくっていう体験を我々の世代は結構してるんですね、うん、
壊れる、まあ、だから古い世代は大日本帝国の崩壊を見てるわけだよね、
うん
うん、一夜にして
、うん、
日本という国が崩壊したっていうのはね、あれ本当、あので、崩壊するときはあっけない、
うん、
思ったよりあっけない、ね、じわじわ来ない、
うん、我々がなんかほら、あの中川さんと私は同い年って話もしたけれども、うん、80年代くらいだとなかなかそういうものって壊れないっていうまだイメージがあったんですよ。
あったあったあった、うんうん、やっぱりずっと同じ方向に世の中進むんだなと思ってたよね、うん、
自民党だってあの頃はね、うん、中曽根の政権で300議席とかなんか取っちゃったような時期だったしね、うんうん、
日程中曽根の時代だよな。
そうなんですよね、それがあっけなくああいうね、その後だってあれ、うん、93年だもんね、あのあと結局自民党一回、
そう一回ね、ギアしちゃう
ね、あの時期だから80年代から90年代にかけて昔は結構がっちりしてると思われていたものが、うん、ガタガタガタガタって入ってしまったっていうね、う
ん、で一度倒れたらもう止まらないって感じだよな、
うんうん、
だ今で僕はだからソ連の崩壊見てるんで、うん、 今アメリカだよね。
ああこれからね、
どうなっちゃうんだろうと思って、うん、で崩壊するとき早いよ、うんうん、
まただからほらトランプがねまた出
るって話って話、うん、で幕中になると暗殺だってあそこあるしね、
うんうん、そうなんですよ、うん、大体あの国なだけなんですよ、それ大統領が、
う
ん、
そう伝統だよ
な、なんか煮詰まると大統領が殺す、うん、こういうことラジオで言ってるってちょっと怖いんだけど、うん、
大丈夫な
んか、うん、いやまあ大丈夫ですよ、うんうんうんうん、なるほどね。あのでこれ中川さんは、はい、結局社会に出てっていうのはあれなんだけど、うん、今その出版の仕事をするようになったわけじゃないですか、
はいはいはい、
うん、ね、うん、それっていうのになっていくっていうのは結局そういった体験みたいなものがやっぱり大きかったっていうことですか。
まあ、関係ないです。
関係ないんですか、うんうん、
25歳で結婚しちゃって、その時あの大道芝居の劇団のその大道具ってあるじゃないですか、
はいはい、
大道具屋さんでバイトしてたんですよ、うんね、まあ要するに肉体労働で時給いくらで、
まあね、
うん、でまあ結婚しちゃったわけよ、うん、でちょっと将来ねえなと思って、なんかもうちょっとその将来性のある仕事に就こうと思ったら、うん、あなたは学生時代いつもビラ書いてたじゃないのと、うん、ね、あの黒ヘルに頼まれたり中華帰り頼まれたりして、うんうんうん、なんか文章書く仕事やればいいんじゃないの、うん、って言われたんで、そのコピーライターならできるかなと。
あ、コピーライターにやろう
と。そうそうそう、広告屋さんに、で広告会社に就職したんですよ。
あ、
一応僕就職して4年サラリーマンやってるんですよ。
へえ、うん、あ、そんなに長くやったんですか。
はい、頑張りました。
すごいですね、うん、まあね、法政で言えばね、糸井重里という人もね、
あの人そう、あれ同じ法政の、うん、あの活動家の先輩なんで ね、
でね、よく言われましたもんね、うん、昔なんかそう、うん、あの下馬文字とかそういう遠いコピーをの、うん、そのスキルでコピーを書いてんのかっていうようなことを言われたし、うん、
で大学の教授とかあの職員からもね、糸井のビラよりも中川のビラの方が面白いぞって言われてたんで、
あ、それはすごいですね、う
ん、だからでちょっと自信持ってたんですよ、うんうん、
当時のなんか名作、あの、うん、自信作みたいなものって何かあります。
あのね、日刊新聞をね一時作ったのは、これは履きよかったね。
日刊新聞、
日刊新聞、
壁新聞とかじゃなくて、
うん、あの前ビラで、
ビラで、
うん、何が良かったってやっぱ増刷してたからね。
そう、うん、増刷、うん、増刷というのはね、うん、今の出版業界でもなかなか聞かない言葉になってんだけど、ね、そりゃすごいですね。
あのもうないんですかとか、なんか学生が来て
何部くらい吸ったんですか。
いや一つ目500万ぐらい、
あ、まあまあ、あ、うん、でもすごいですね。
そうそう、でそれであと教授会からもね、ちょっと教授会で、うん、今日みんなで読むから30部ぐらいくんないかとか言われたりして、ね、うん、あ、評判良かった。
ああ、なるほどね、うんうん、今でもあそこの大学にそういう伝統は、ね、でもね、
うん、今ビラクバウトだったら追放されちゃう
からさ、まあ、まあそうですよね、うん、そういう風になったんですよね、うん、だから今ちょっと今のね話って今の学生さんたちが聞くと、なかなかちょっと想像を絶しているようなところがあるかもしれないんだけど、
歌いいの、歌歌、
あ、歌そろそろ行きましょう、うん、はい、ということで、じゃあこれ行きましょうね。またちょっと物騒な曲ね
物騒な、
はい、頭脳警察、銃を取れ、
イエーイ、
はい、頭脳警察で、
これは府中ゆかりの、ね、
府中、そうなんです
よ、ゆかりなんですよね、
ゆかりっていうかですね、まあ要するに頭脳警察のね、最初のアルバムが、3億円事件のあのモンタージュのあれを出したら、うん、でもなんか回収されたりとかですねそういう曰く付きの、ね、
そういうゆかりもあれば曰くもあるという ね、
うん、ね、そういう話が大好きな2人でお送りしております、うん、今宵の放送でありますけれども、で引き続きですね、はい、中川さんの、まあ、セルフヒストリーみたいなところをね、お伺いしていきたいと思うんだけど、だから最初にね会った時は俺何の話だったかなって思ってたら、あの東日本大震災で、被災した、あ、東日本大震災の翌日に長野県で
やっぱり、ね、境村
っていうところで、うん、やっぱりなんか大地震
が、大地震があったんですよ、
ね、う
ん、
そこで、ね、そこに入って、支援のそういう雑誌を作ってる、
そう1年間ね、うん、そこで支援の復興支援マガジン、うん、っていうのを やってましたね、
うん、そういうことをやってる人がいるってんで聞きつけて取材に行ったんだけど、うんうん、その時はこういう人だとは全然知らなかったってしかもその境村の雑誌もね作ってる人がまたそういう人だったっていうね、
悪い人だったんだな、波紋法被告だからね
まあ、だからね、あ、そういう人材がいろんなところにやっぱりね、散って、活躍してるんだなっていうふうな感じはしましたですね、うんうん
まあ、やっぱりね、M さん、うんまあ、
伏せます、
一応伏せといて、うん、今公職についてる方なんで、
ね、まだ、まあ、公職なんですね、うん、公職について
る、ね、M さんっていう方が、まあ、僕旧知の、まあ、元革命家の方なんですよ、うんうん、偉いよ、やっぱりね災害系男子っているんだよ災害に強いまずは地震が起きたら、うん、すぐもう市役所は、まあ、あの村だから村役場に行って、うん、そのなんかいろいろ会議室を確保したり、うん、通信を確保したり、うん、なんか臨時政府作るんじゃねえかってぐらいね、うん、一人でもわばばって手配して、うん、やっぱその辺は機敏ですよね、災害に強い、
うんうん、やっぱりね、そういうなんかざざが荒れたっていうか、うん、なんかそういうね、ごちゃごちゃってなった東京に乗り込んでって、うん、そういう
時に、
うん、
みんながおろおろしてる時に一目散にやるべきことをやる、
うん、
これで災害系男子っていうのは平時には自分が災害の元になるんだよね、
まあ、そう、自分が災害を起こしてしまう
そうそうそうそう、うん、平時は自分が災害の元、有事になると誰よりもたくましい人、う
ん、ね、災害の時にね起こって、うん、そのビラ平時にビラ撒くといろいろ問題になるんだけど、有事においてビラ撒くといろいろ感謝されるというね。
あと大震災の時もね、あ、これは神戸の時なんだけど、知り合いで右翼の方がいるんですよ、
うん、
でこの人たちもみんな善意の人じゃん、人の役に立ちたい人じゃん、うん、で元気も持て余してるじゃん、でそれでボランティアに行こうっていうと、まあ、元自衛官、うん、柔道部の首相、うん、空手の名師範、うん、なんかそういう最強のボランティアグループで、うん、お前ら恐竜退治で行くのかよってぐらいね、なんか
いやだからね、うん、これ東日本大震災の時もそうだ結構組がね、ヤクザの組が結構物資を運んでいって、うん、役所に物資を置いていって、うん、そのまま去っていくっていう、うん、あなたがどうなんですか、うん、いや聞かれても答えろいね、うん、もう俺たちはもうそういう、うん、もう俺たちの名前が出るとみんな引くだろうからって、
でその人たちはやっぱりね、災害系はね、ゴム付きの軍手だとかさ、うん、その必要なものが分かってるって、
ね、そうなんですよね、
プロ仕様なんだよね、
うん、
だやっぱりよく立つんですよ、だ普段ちょっと迷惑なんだけどね、
う
ん、
災害系から。やっぱりね、いやそういう人たちがいてこその、うん、世の中がやっぱり回るところっていうのはあるっていうことなんですよね。
普段迷惑な人でもその有事の際は役に立ってくれるんだから多少目つぶろうじゃないかと、
うん
ね、うん、僕はそういうふうに思うな、
うん
うん、
いや絶対そう思いますね。
本当普段偉そうにそのリーダーシップ取ってる人もいざっつう時はもうね、う
ん、まあ、逃げるんですよ、
う
ん、
逃げる人多いからね、
うんうんうん、
やっぱそういう人だけじゃダメだと、
うんうん、ね、中川さん、はい、その後結局、はい、まあ、そういう形で付き合い始まっていろいろ聞いてって話したら、うん、実はね、おじいさんの代からのなんか活動家の関係だったっていうの
は、ね、まあまあそうそうそう、
うん、
まあ、僕の、まあ、影響はないですよ、僕は中学校ぐらいの時にも亡くなっちゃったんで、そんな詳しい話は聞いてないし、
うんうん、
そうなんだよな。
お名前は藤岡純吉さんですね、
うんうん、まあ、日本共産党の設立メンバーということ
で、ね、うん、坂井俊彦さんの弟子だったわけですよね、
うんうん、
で出版やってたんでしょ、
う
ん、
出版社やってましたよ、うん、だからレーニンの本を最初に日本で出版した人と本人に言ってたよね、
うん、やっぱりだからなんかそういうね、うん、活字で伝えるっていうものの そういうあれかな、そういう系譜をなんか、
これはね、いい話ありますよ、うん、今地震の話が出たんだけど、うん、関東大震災っていうのがね、昔ありましたよ。
そうそうそうそう、うん、
でこの時にその、まあ、まあ、朝鮮人虐殺だとかいろんな事件があったんだけど、
はい、う
ん、
福田村事件のね、う
ん、
ああいうこと
も、
ね、
大杉栄さんもまあ殺されたわけ で、うん、で社会主義者もいっぱいその捕まったんですよ、
うん、
でその時に坂井俊彦というその日本の当時の社会主義者の代表の人の書生はうちのじいさんやってて、うん、でまあ、酒井さんはこれは俺たちみんな殺されるぞこのままじゃと察してね、
うんうん、
でそれでお前はこれを持って逃げろ、お前はこれを持って逃げろって言って、でうちのおじいさんには活字、
活字を持ってった、
活字のケースって
鉛のあの活字を持ってった、鉛
の活字、まあ、多分今現物見たことがある人とはあんまりいないと思うんだけど、昔は
そうそう、食工さんがあの
一点セットでね、食工なんてことはもう誰も知らないんだけど、食事で食工さんが食事をするんだよね、その活字のケースを持ってお前はこれを持って逃げろと、
あ、
うん、でそれで活字さえやれば、うん、また活動は再開できるんだと、要するに、 そうなのよ、うん、出版さえできてれば社会主義運動は継続できるんだと、うん、だからこれは生命線だ、これを活字をお前に託すって言われて、へえ、うん、先生分かりましたっつって、その活字のケースを抱えて、うん、でまあ東京から西へ西へって逃げて、うん、で九州から朝鮮半島行って、うん、でそこからハルピンまで逃げた、
ハルピンまで行ったすごい、活字持って、
そう活字持って
、重たかっただろうな、
でハルピンで捕まって、うん、で同じコースを東へ行けって帰ってきたんです。
やっぱでも、うんうん、やっぱ坂井さん先見の目あったんだ
ね。あれね、うん、やっぱ当時のインテリっつうのはね、うん、活字が生命線だ
から、だから今で言ったら、うん、ほらインターネットとかでね、もういろんなデータとかもあちこちに巻いといて、うん、それでなんとか残していこうっていう、うん、そういうあれに通じるものがありますよ、う
ん、まあ、でそれでうちのじいさんは、まあ、それからも、まあ、やっぱりそれが印象というか人生変えたんだろうね、うん、というか活字で生きていくんだと、うんうん、で出版社を起こして、うんうん、やってましたよね、うん、
でお父さんも出版社やった
んですよ、うんうん、でまあうちの祖父も出版社作って潰して、うん、父親も出版社作って潰して、うん、だから一応三代目なんだけど継ぐもんが何もないっていうね。
継ぐもんっていうかね、
そこは角川、まあ、家との違い
なんで、いや角川家はほら悪いものをなんか継いじゃってるというか、なんか悪しき体質を継いじゃってるかもしれない。
まあ一応会社を継げるじゃん。
まあ継げるけどね、またなんか、うん、ヘイト本みたいなものも出しちゃったりなんかして、またこういう悪口を言ってしまうんだけれども、うん、いやでもやっぱりね、そういうのをなんか運動というものと、そのメディア伝えるっていうもののある種のそういう親和性というのかな、それがすごくあるっていう話だなっていう。
あ、まあ、だから今回まあ話今日、うん、あの無理やり戻すと、クロスヘル戦記を僕はやっぱ書きたいなと思ったのも、やっぱ活字でこの運動を残したいなっていうのはありましたわ、はいはい、
うんうん、そうですね、うん、あとやっぱりね、その当事者の人たちが、うん、あの自分の体験を、これがきっかけでいろいろ語るようになってくれるといいな
と思います。いいと思います、うん、本当に、うんうん、結構ね、だからそのこの中でさっき山本さんが言ったその逃亡の人、はい、この人は連載を見て、声かけてきたのよ。
あ、うん、
いや一度お会いしたい。
あ、なるほどね。
なかなか言わないんだけどね、うん、だんだん向こうもね、やっぱ言いたくてしょうがないんだよね。
ああ。やっぱりなんか自分のことそういうか書いてあるぞ、なんかやっぱり、うん、あのね、例えばほら指名手配犯なんかでも警察の聞き込みがなるといつ俺のところに来るんだろうつって、逆にいつ来るんですかみたいなことをなんか言ってくるみたいな、そういうことありますからね。そういうあの誘発効果というかね、そそのかす効果みたいなものって結構あります
ね、
う
ん
う
ん、やっぱ秘密はね抱えてるとみんなしんどいよ、
うん、
言いたい。あ、もう一人これ出てくるじゃん、その死ぬ直前に、
はいはい、
うん、秘密そういうのとか、
う
ん
う
ん、
そうそう、
死ぬ3日前に急に奥さんに、うん、実は俺は若い時革命をやっていたんだって、
うん、だからまさにその霧島さんの話ですよ、
う
ん、
そう、やっぱ同じなんだなと思うわ、うん、
やっぱり最後はそういうふうに思うもんなんだなっていうね、うん、
今あるずっと30年ぐらい隠してたんだけど、うん、言わずには死ねないんだな、
うんうん、ねえ、だからね、あとほら秘密党員、あいつは秘密党員なんじゃないかっていうのがなんかオチでね、うん、用意しちゃって、うん、なこれは一体真実は何なんだろうっていうね。
いや分かんないよ、だから、うんうん、結局分かんないよ、
うん、
本当に
まあ昔から結構言われますもんね、うん、共産党だってね、秘密党員とかってあっちこっちにいて、うん、ずっと素性を隠しながらやってたっていう風な話なんか、うん、
今でも結構、ね、僕だってだから人によっては僕をソ連のスパイだって言ってる人いるもんね。
あ、まあそれはいるでしょうね、う
ん、今ソ連ない
って、ソ連スパイっつってね、うんうん、
ない、
うん、まあだからね、うん、そうでもそういう人たちの話っていうのはやっぱり今のうちにちょっとね、今のうちにっていうか私たちももうそろそろ結構な年になってきたじゃないですか。
そうなんだよな、
うん、今のうちに語っとかないと、だってこの本に書かれてる人たちだって結構亡くなっちゃった、それこそね、
うん、亡くなってますよ、う
ん、だからあれですよ、船戸さん、うん、船戸さんってペンネームなんか船戸与一さんのペンあれかなとか思ったんだけど、
うんう
ん、
ちょっと意識はした。
ああ、なるほどね、うん、やっぱりね、そういう形で今のうちにちょっとやっといた方がいいと、うんうん、これを機にだからそういう人たちの体験もっとお寄せください、中川さんが出版で
いよいよ週刊金曜日で連載した、
週刊金曜日がね
ダメだろ。
いや別にね、提案してもいいんですけどね、果たして通るかどうかなという気がするんですけどね。
隠された昭和史、
隠された昭和史、うん、昭和史、もう昭和もね、
あとさ、こういう公約の電波で言っちゃいけないんだけどさ、この間の安田さんじゃない、安田さんだっけ、旅券法で、
あ、はいはいはい、不当で、うん、ジャーナリストの安田さんね、
パスポートをその不当に発給を阻止されて、うん、で 政府にね、うん、で裁判を起こしたら国が負けたじゃん、
はいはい、
でもう一人俺パスポート取り上げられてる人してるわけですよ、あ足立さん、
ああそっか、
映画監督の足立さん、
あ、
うん、で足立さんがパスポートを取り上げられてて、うん、でそれをこう、あの要するにカンヌ映画祭だとかベルリン映画祭に行けないんだよね。
あ、それありましたね、
そう言ってた。でその時に、うん、いやそれ問題ですよねと抗議すればいいんじゃないか、ね、なんでダメなのって言ったら、うん、いや人のなんか人のパスポート6つぐらい俺持ってたんだってちょっと何なんだ、
あそうか、じゃあ自分に合ってしまったから、なるほど、ね、
政府は出してないのに、うん、いろんな国のパスポートを実はもう発給されていたと、うん、
あ、
それで日本政府がもうあんたにあげないよって言ってる、うん、
あ、なるほど、
なんか日本政府の気持ちも分かるなと思って、
ね、あ、やっぱり自分がやってきたこともあるからちょっと後ろめたのに、うん、足立さんというのはやっぱそういう、
ただ、ただ問題はそれ誰がどこで作ったの、うん、これ聞きたいよね。だから口固いよ。
あ、なるほど。あ、そこは話さないんだ。
やっぱ革命家はね、口固いなと思うわ。
あ、
うん、ニコって笑って話変えられちゃうよね。
あ、なるほどね、うん、だからね、
その辺はやっぱり週刊金曜日でちゃんとね、
いや語っていただければと思うんですよね。
重信さんだっていついつ日本に帰ってきてさ、
う
ん、
いやだからまだほら向こうに逃げちゃって、うん、地球、人の命は地球より重いっていう話で国家によって放逐されてまだどっかにいるって言って
まだいますよ、
ね、どこにいるんでしょうみたいな ね、
ね、
いや私ね、あの地元にあのほら、静岡に、はい、あの上垣さんとね、連席の人が、
う
ん、
連の人ね、
あの人がね、はい、やってる酒場、今ちょっと、ね、体調崩されたようなんだけどね、うん、彼なんかいろんなことをねご存知だったんだろうし、うん、まあ、そういう話もなんか聞きに行ってみたいなと思ってるんだよ ね、 ね、まだ話せずにいるんですけどね、うん、というふうなことでなんか曲が聞こえてきて、うん、やっぱ話し足りないでしょ中川さん、うんうん、
まあ、いやいいかも、オールナイトニッポンでも何度もやります
よ、いや、でもさすがに3回目もやります、
ね、いいですよ、
あ、そうですか、うん、来週、まあそのあたりちょっとまたですね、うん、いろんな話をいろいろ聞かせてもらえればと思いますので、ちょっと曲の方とも相談しながらやってみたいと思います、はい、というわけでまた時間が、来ました、ね、また次はもう3月です、
3月1日、
春祭り、春です、春、はい、ということでですね、うん、また、こんなような形でですね、いろんな放送やっていきたいと思っておりますので、
こんな形でよければ
いかにも、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、というか中川さんの番組がいずれなんかできてるしもんじゃないかっていうね、はい、ということで今日もありがとうございました
どうもありがとうございます、
はい、おやすみなさい、
おやすみなさい。